理を、まあ、こまめに学んでいることなので、なるべく、まあ、今日この2時間で、なんかさ皆さんをちょっと集中コースで、
キャッチアップ、
キャッチアップしてそれによってみんな同じ感覚で、この10ビリを経験できたらいいかなと思いますけど、まあ、特に本当に地方の皆さんは遠くから来てくださって、感謝したいと思います。じゃあお祈りして、始めたいと思います。天の神様、ようやく今週ジュビリーが行われることありがとうございます、日本全国から兄弟姉妹たちが集まって、この特別な時間を設けられたことを感謝します、今回は、フォーカスしたテーマを持って、次世代の救いのためのコネクションということで、本当に私たちが神様によって授かった子供たちに神様の愛を伝え、彼らも信仰を、本当に受け継いでくださって将来立派な素晴らしい教会を引っ張っていくような弟子たちになっていくことを私たちは夢見ています。そのためには私たちは神様に助けられ、聖書に助けられ、そしてお互い励まし合って、ベストな親として、子供にとって、一番いいものを与えていきたいと思います。どうかこの週末、私たちは多くのことを学び、多くのことを決心し、多くのことを悔い改め、そして、深い関係をお互いに作り合って、一人一人の大切な子供を神様の愛で愛すことができるようにとか導いてくださいますことをお祈りします。この10ビリを通してこれから私たちが変わっていくこと、子供たちも変わっていくこと、たくさんの信仰とインスピレーションをもらって、各教会の、家族が強められることを私たち期待したいと思います。どうかこれからの時間も祝福してください。私たちの愛するイエス・キリストの御名によってお願いします。アーメン。ありがとうございます。ただし IC 大丈夫、もう動いてる。OK、はい、ありがとうございます。OK、ちょっとバタバタ感があると思うんですけど、はい。でこれから皆さん本当運動会出たくて出たくてしょうがないと思うんですけど、まあ、それを、犠牲してここに来られたことは素晴らしいことかなと思います。で、ちょっとこの2時間なんか情報量が多いと思って、もし全部消化できなくても、大丈夫なので、一応皆さんの手元にこういうプリントを、配りましたので、まあ、このプリント何度も何度も、読んでいくと、この GP を、学んでいくことができるのかなと思います。まあ、今晩また改めて話しますけど、GP は Good Enough Parenting です。英語で日本語で訳すると程よい子育てで、まあ、特に古い弟子にとってまあ、昔の教会だと Good Enough っていう表現であまり使わなかったですね。私たちの教会はやっぱり Excellent とか Great とか Awesome とか、ね、そのハイスタンなんかそういうことが多かったと思います。でこれは、まあ、意図的に、ジョンとケレンさんは、Good Enough Parenting、 これは実はもうだいぶ昔にある有名な、小児科な専門家のウィニコっていう人が、使った言葉をあえて使いましたけど、私たちが目指していることはもちろん完璧な親はいないです。でも別にどうでもいいわけではないです。私たちはベストを尽くして、であとは神様の恵みに委ねていきたいと思っています。過去10年間、シンガポールのジョンとケレン・ルニーさんは、本当にたくさんの、時間をかけて、この Good Enough Parenting を、作ってくださいました。そしてなんとこのジュビリーに間に合わせてようやく日本語版ができました。で、まあ、本当にジョンとケレンさんもこれを書くのは大変だったと思います。でも我々もこれを日本語に訳するのも大変でした。でこれ結構汗と涙の結構もう1年半ぐらい2年ぐらいかかったのかな。まあ、ご覧の通りに、かなりの、量です。重いです。重たいです。読むのにはかなり時間かかると思うんですけど、まあ、本当にこの中に、たくさんの経験、たくさんの思い、そして我々が今後親として成長できるため、そしてこれは素晴らしいことは親としてだけではなくてそのリーダーシップとしてもすごく当てはめることができます、ね、ここで学ぶことによって私たちより健康的な家族だけじゃなくてより健康的な教会文化を作り上げることができると期待しています、はい、なので、まあ、そのこと後で話していきたいと思います、 まあ、今晩具体的に話しますけど、グッドナフパレンティングは素晴らしいと信じてます。まだ地方の皆様にはまだ限られた形でしか紹介できてないんですけど、過去数年間、東京の教会では、たくさんの子どもの救いを見ることができています。やっぱそれは、直接このグッドナフパレンティングの影響は大きいと思います、ね、あのシンガポールの教会、ジャカルタの教会においては、まあ、大体8割以上です、8割9割以上の、教会で育った子どもたちが、聖書、あのバプテスマを受けているか聖書を勉強しています。でその数字聞いてもあまりピンとこないかもしれないんですけど、私はこの10年間いろんな教会、まあ、ICOC の教会を訪問したところ、あるところは結構難しくて1割しか救われてない、ね、2割しか救われてない、実は結構ほとんどの子どもたちはやっぱり世の中に行ってしまったっていうような情報を聞く中で、あの本当にこのグリーンアップパレンティングは素晴らしい成果を出していると思います。 CD 上だけじゃなくて、世界中に今、ジョンさんたちはグリーンアップパレンティングを教えて、あの世界中の各大陸でもこれが教えられて、素晴らしい、私たちの教会にとっては素晴らしい成果をもたらしていると思います。はい、2つのメインポイントがあります。ちょっと難しい言葉ですけど、中核的感情欲求、これはコアイモーショナルニーズ、後で説明します。この子どもたちが健康に成長する上で、あの必要なニーズを、満たしていくこと、そしてもう一つは、苛立たせる関わり方を避けることです。これ皆さんプリントになりますけど、この、組織図を、皆さんで覚えていただきたいなと思います。ポイントがあるね。でこれが、GEP の組織図ですね。子供がいまして、そして私たちが目指していることはこのグリーンアップパレンティングですね。グリーンアップパレンティングというのは中核的な欲求をなるべく満たしていく。私たちのやりたくないことはこれですね。苛立たせる関わり、苛立たせる。でこの欄ですけど、これは、親の結婚関係も子供に影響します。環境、文化、その家族で何番目に生まれたか、その地域とか、そして子どもの気質ですね、こういうものをあの子どもに影響していきます。なのでかつてはもしかするとこうこうこうあれば必ず子どもはうまくいくとか救われていくとか、そういう方程式っぽいんですけど、 あくまでもこれは方程式っぽくないですね。望むことはなるべく中核的欲求を満たして、なるべく頂かせる関わり方をすることによって、まあ、より健全な結果を求めています。やっぱり子どもはいろいろ複雑なところがあるので、まあ、こうやってもこうなっていく、ね、そういうところがあると思います。まあ、一つその私たちは考えてもらいたいことは、結婚関係と、子育ては違うふうに考えるべきだと思います。あの弟子同士の結婚関係は夫婦の二人が努力すれば必ず良くなるはずです。必ず良くなるはずです。しかし子育てにおいては、あの努力する、ね、戦っていく、学んでいくことが必ずしも、ね、あのやっぱ子供なので自分のことではないので、同じ成果を生むことではないということを理解していただきたいと思います。でもしかすると、まあ不健全な結果があったとしても、そこに希望があります。こういう方向に行ってたところが、このライン、これがものすごく大事なラインです。でこれはコミュニティですね。教会のコミュニティ、そして関係の修復、このつながりの再生によって、まあ、もしパーフェクトではなかったとしても、苛立たせる関わり方が多かったとしても、これによってより健全な結果を作っていきたいと思います。なのでこういう形で、行っていきたいと思います、はい、じゃあまず説明します。中核的感情欲求、英語で言うとコアイモーショナルニーズです。健全な成長と他者あるいは自己に害を与えないために必要とされるニーズ、多すぎても少なすぎてもいけない、バランスよく与えられることが重要である。健康な植物が、育つ上には適度な空気、太陽、 水、そして栄養素が必要だと思います。我が家山崎家はあまりこの面では得意ではないです。はい、私も奥さんも結構プラントキラーですなので、もし何か山崎家にプレゼントあげたいと思ったら、高いお花は絶対によこさないでください。ある時結構いいランですね、胡蝶蘭かな、もらって、あ、これはお金の無駄だなと思って、うちの奥さんが一生懸命育てましたけど、多分半年後には死にました。はい、私がやってしまう、悪い傾向としては水のやりすぎ、水のやりすぎ、多すぎても少なすぎても良くないわけですね。そして、まあ、水をあげれば太陽がなければいいっていうわけじゃないです。全部が必要となっていきます。なので、その中学的な、ね、感情欲求っていうのはそういうものであるっていうことを理解していただきたいなと思います。これはジョンさんたちが、たくさんの時間をかけて、まあ、スキーマをベースにして、これはリーサ研究によって、出された結果なんですけど、GP では4足す1ですね、英語だと 4+1 のコアニーズがあるっていうふうに言われています。最初の、コアニーズはつながりと受け入れ、2番目健全な自立と行動、3番目妥当な制限、4番目現実的な期待。そしてなぜプラス1って言いますと、まあ、GP を読む人は みんながクリスチャンのわけではないので、クリスチャンじゃない人は、まあ、これを取り入れないんですけど、私たちクリスチャンにとってはこれが重要だっていうことがあります。プラス1は聖書的な価値観とコミュニティです。中核的感情欲求が満たされないと子供に害が加わります。その原因となるのは親の子育てについての無知、そして2番親の子育てに関しての訓練の足りなさ。まあ、皆さんちょっと考えてもらいたいと思うんですけど、運転免許を獲得するためには訓練が必要ですよね。皆さん高いお金を払って、教習所に行って試験をパスしなければならないと思います。私は去年だったかな、一昨年だったかな、とんでもないミスをして、うっかりして、免許証を切らしてしまいました。でこれぜひ皆さんそれやらないように注意してください切らして半年以内だったらなんとかなるんですけど、半年以上過ぎてしまうとこれは仮免許状態なんですよ。だから仮免許からやらなきゃいけない。で結構屈辱的です。でこの練習中って大きな看板をつけて車に置いて、免許持ってる人と多分まあ全部で10時間ぐらいかな、結構長い時間を練習を記録しないといけないです。そしてもう一度筆記試験を取って技能試験をやらなければなりません。私はそれぞれ筆記試験も技能試験も1回ずつ落っこってすごくへこみました。であんた教習所行った方がいいんじゃないみたいなこと言われてしまったんですけど、車を運転するためにはトレーニングが必要。でもよくよく考えてください、まあ、車を運転することは簡単なことじゃないんですけど、子供を育てることはどれほどもっと難しいでしょうか。で実は普通に考えると多くの場合、ね、私たちは世の中に育っていたとしたら、子供が生まれてもちろんまあ本があったりとかテレビ番組とかそういうものがあるんですけど、基本的にトレーニングをされない中で子供を育てるってことはこれは決していいことではないと思います。なのでこのような形で私たちがトレーニングされるってことは素晴らしいと思います。はい、じゃあこれからコアニーズについて深く説明していきたいなと思います。最初はつながりと受け入れです、ね。まあ、この絵を見てください。家族で一緒にゲームを遊んでいます。はい、このつながりと受け入れのニーズが満たされたときに、子供たちは健康につながっていると感じる、家族の中に居場所があると感じている、無条件に愛され 受け入れられていると感じている。でこの4つの、コアニーズの中で、特に私たちは日本人として一番このつながりと受け入れに強調してきました。ちょっとここに書いてある言葉に注目してもらいたいと思うんですけど、やっぱり親とまたは教会と健康につながってると感じる子はおそらく救われるチャンスが高いんじゃないかなと思います。やっぱり私たちの子供たちに家族の中でも教会の中でもそこに自分の居場所があるっていうふうに感じてもらいたいなと思います。もしそれを感じられなければ他のところにそれを求めてしまうかもしれないと思います。つながり受け入れの定義です。子供が親と健全につながっていると感じている状態、子供が家族の中に居場所があると感じている状態、子供が親に無条件に愛され受け入れられていると感じている状態です。子供はこういうふうに感じているでしょ。このニーズが満たされた、遊んでくれる、時間を過ごしてくれる、自分といたいと思ってくれている、自分の思いや気持ちに深い関心を持ってくれている、過ちを受け入れてくれる、自分のことを特別に思ってくれている、尊敬してくれている、正直に話してくれる、信じてくれている。このニーズを、満たすために具体的に小さいお子様の皆様、とにかく子供たちといっぱい遊んでください。家族みんなで遊ぶ、お父さんだけが遊ぶ、お母さんだけで行って遊ぶ、たくさんたくさん遊んでください。そして子供が、小学校高学年ぐらい なってくる時から、家族としての時間だけじゃなくて、各親が各子供と必ず毎週一対一の時間を過ごしてください。これはなかなか、難しいことなんですけど、みんなで過ごす時間も大切なんですけど、個人的に話す時間は大切であります。これをぜひ、優先順位にしてもらいたいと思います。長い時間じゃなくてもいいんですけど、やっぱりその子供に集中できる時間、その子供が大切に思える時間を持ってもらいたいなと思います。次、健全な自立と行動。健全な自立と行動、見えますね。彼女がなんていうの、この砂でお城を作っています。そして、お父さんとお母さんがパチパチしてます、彼女にやらせています、自立して自分で行動できる、やっぱり子供が、立派な大人に育つ上では年齢によって、このニーズを満たしていくことが必要だと思います。自立できるように助けること、そしてこれはすごく大事です。私たちは子供にやっぱり自信を与えていきたいんです。私たちの子供たちは、やっぱり世の中で育っています。世の中で活躍しなければなりません。そしてキリストが本当に知られてないこの世の中において弟子として生きるだけじゃなくて、キリストを述べ伝えていけなければなりません。そのためにはすごく彼らに自信を与えることがものすごく大事です。親離れさせることはものすごく大事なことです。でこのニーズが満たされていると子供はこういうふうに感じるでしょう。私は独自な自分を持った人間です。自分で多くのことができます。私は信頼のおける相談相手の助けにより自分の行くべき道を自由に決められます。私は自分の親と違った意見を持つことができます。私が責任を持って振る舞っている限り自分の行きたい場所に行きます。私の両親は私を誇りに思っていてくれます。じゃあ次に言います。妥当な制限、はい。コンピューター、これコンピューターでレポート書いてるんじゃないですね。はい、コンピューターで何してますか。はい、もちろんコンピューターでゲームをしてます。はい、でちゃんとお母さんが時計、はい、じゃああと10分だけだよって、10分だけゲームやって、その後ちゃんと宿題をやること、 この制限というものが必要であります。境界線を設けることが正しいですね。ね、何が正しいか何が間違ってるかということを子どもたちに教えていかなければなりません。そして子どもたちがこの世の中で、ね、適応するために、ね、対応するために必要な能力を私たちは子どもたちに与えていけなければならないことであります。子どもに善悪の判断を授け、境界線を築き、社会で周囲の人々とうまくやっていくための感覚を与えるものであります。このニーズを満たされている子どもたちはこう思うでしょう。親は私が怒ったり衝動的になったりして手がつけられなくなっても丁寧に愛を持って諭してくれた。親は僕の行動が行き過ぎた時にはたしなめてくれます。親は僕が早まった意思決定をしないように多角的な考え方を示してくれる。親は私が人を傷つけた時に導いてくれる。親は私が家事を手伝うなど家族の平和に貢献すること、また責任を持つことを期待している。親は僕が友達を賢く選ぶように勧めてくれる。必要であれば僕は友達に対してノーということを期待しています。で最後、4番目は現実的な期待です。現実的な期待。ちょっとこの絵を見てください。何位ですか？2位ですね。そして親はどうですか？喜んでます。はい。これはもしかすると私たちの古い文化からするとちょっとショッキングなことかもしれません。現実的な期待です。期待は必要です。でも厳密な基準じゃなくて現実的な期待です。やっぱり期待をはっきりさせること、そして期待をすることにより動機を与えます。状況に応じて期待を、調整するということが大事であります。子供が自分自身でいられる自由を与えられる一方で、同時に自分には何が期待されているのかを理解することを助ける。適切な期待をかけられると子供は動機づけられやる気を出します。高すぎる期待は過度のプレッシャーと不安を与え、低すぎる期待は子供の長所や能力を過小評価していることや信頼していないことを伝えかねません。先ほど公認で話したときに、やっぱり多すぎてもいけない、少なすぎてもいけないです。やっぱり子供たちにはやっぱり高すぎる期待は潰してしまうかもしれません。でも低すぎる、またはない、期待がないっていう状態は彼の長所を伸ばすことができないと思います。現実的な期待を与えていくことです。最後、聖書的な価値観とコミュニティ。これはまず私たち弟子にとっては最も重要でベースであります。簡単に言うと、親が神様を一番に愛してなければその価値観を子供に伝えることはできないでしょう。子供が大きくなればなるほど、より鋭く深く親の心の状態、親の生き方、親の生活、親の価値基準を分かるようになってきます。小さい頃では親のズレ、親の偶像礼拝に気づかなくても、子供が大きくなっていくうちに本当に親はどういう弟子なのか、本当に何を信じているのか、本当に何を大切にしているのかをよく分かるようになっていきます。マルコ12章30節から30節。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである、隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。ぜひ皆さんね、繰り返して自分の心に問いかけてみてください。自分は一番神様を愛してますか？神様の御国を一番にしていますか？そしてその霊的なコミュニティですね、コミュニティを作っていくことが大切なことであります。 っぱ教会が共同体としてコミュニティの力を発揮していくことはものすごく大切なことであります。我々一人一人親として完璧なものはないです。間違ってしまうこと、十分にできないこと、または複雑な状況の家族も教会の中にいます。まあ、中にはお父さんを病死で亡くした家族も東京の教会にいます。まあ、片方の親が教会の弟子ではない、一緒に教会に来ない、そういう家庭もあります。いろんな複雑な状況があります。でもそういう状況の中に親ができなかったところがあったとしても、そこにコミュニティが、ね、霊的なものを伝えることによって、コミュニティの力によって子どもたちのニーズを大きく満たすことができます。中核的な要求ですね。こういう申し出のニーズが満たされなければどうなりますか。そうすれば子どもは気落ちし苛立つ、そしてライフトラップが結成されてしまう。コーピングスタイルによって行動します。この2つの、聖句、まあ、これは GP のとても土台的な聖句であります。エペソの6章の4節、父親たち子供を怒らせてはなりません、主がしつけ諭されるように育てなさい。この際の3章20節、父親たち子供を苛立たせてはならない、いじけるといけないからです。この聖句から、苛立たせる関わり方っていう表現を、が生まれました。まあ、簡単に言うと、苛立たせる関わり方が多くて、そして中核的感情欲求が満たされないと、そこに苛立ちがあって結果的にライフトラップとコーピング反応が生まれてしまう。まあ、数年前から、教会の中でスキーマ療法ですね、我々のスキーマについて、たくさん学んできました。で、今回の GEP はそのスキーマに、まあ、フォーカスを当てるんじゃなくて、そのスキーマを作らないためにどういうふうな形でポジティブに子育てをしてくるかっていうところをフォーカスしました。まあ、今回のこの中核的感情欲求、ね、このベースは、まあ、簡単に言うとその、まあ、スキーマはマイナスなことなんですよ。でそこをひっくり返したわけですね。でそこをひっくり返して、どういうふうにポジティブな形で子供に接していくと、こういうライフトラップですね、スキーマが出来上がらないということを、まあ、今回の GEP で学ぶことができています。まあ、これは以前学んだことだと思うんですけど、やっぱり小さい頃の苛立ちですね。お父さんに、あなたはお姉さんね、お姉さんにはかなわないね、追いつかないね、あなたはダメだ、お姉さんほど頭良くない、美しくないっていうふうな苛立たせる関わり方をお父さんから継続的にもらうことによって、彼女は大人になってこのライフトラップが出てしまって、自分の家族鏡を見た時にこの歪みが出てしまいます。私たちはもう大人で、まあ、私たちは自分の過去を変えることはできません。でも私たちは弟子として助けられて、このライフトラップの力を弱めることができます。でも子供たちには、私たちは自分が受けたこの苛立たせる行為をしなくてはいいです。私たちが持っているライフトラップは子供たちに押し付ける必要がないんです。私たちは自分たちよりもよりこのスキーマが少ない、歪みが少ない子供たちを育てることができるんじゃないかなと思います。で、一応ジェフリー・ヤング先生によると、ほとんどのスキーマは0歳から10歳です。なので10歳以下の子供たちを育ててる皆さんは、ね、もうまだまだバリバリチャンスがあります、ね。まあ、子供が10歳以上だったら、ああもう遅い、ダメだ、そういうふうに言いたいわけじゃないんですけど、まあ、小さい頃から積み重ねていったことが健全な子供になってきます。で、これはね、ものすごく大事なことだと思います。やっぱり子供たちが歪みを持ってしまうと、神様を歪みを持って見てしまいます。聖書に対して歪みを持ってしまうのではないかなと思います。なので私たちは歪みがない、ね、健全な、ね、そのまま神様を神様として見れる人、聖書の言葉を そのまま神様が望んでいるように受け入れられる子供たちを私たちは育てられるように私たちは助けていきたいなと思います、
okay、
はい。で、私たちはどうすればライフトラップの悪い影響を和らげることでしょう、okay。 私たちはその中核的欲求を満たしていくだけじゃなくて、やっぱり苛立たせる関わり方を、避けていきたいなと思います、はい。じゃあ、今からちょっと5分間休憩を取って、パート2にありますね、ユダイ君に、バトンタッチしていきたいと思うんですけど、パート2は、苛立たせる関わり方について学んでいきたいと思います、okay？ じゃあちょっと皆さんご起立してちょっと5分間ちょっと休憩を取りましょう。
暑い、あのね、エアコンが効かない。